さあ今日は直子さん、
そう素敵なお兄さんがね目の前に2人でお越しいただいております。
高青年なイケメンが2人ですね。
どんなお話をしてくださるのか、
ね、なんかねちょっとね、ワクワクしておりますけども、はい、早速、ゲストの方自己紹介をお願いいたします。
はい、鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースの兵衛と申します。
兵衛さん、そして、
同じく野坂と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、
タスクフォース
鳥取未来創造タスクフォースっておっしゃられましたか。
そう言いました、ね、はい、
どんなお仕事というか。
そうですよね、これちょっと聞き慣れない方もいらっしゃるんじゃないかなと説明させてもらうんですけど、鳥取未来創造タスクフォースっていうのは鳥取県庁の中の、課の一つになって、
ってことはだから鳥取県庁に、
そうです、県庁職員、
県庁職員さん、県庁さんなんですよ、
県庁さん、
ね、はい、
この鳥取未来創造タスクフォース去年の7月末にできた組織で、割と新しい組織なんですけど、何をやってるかというと、そもそも僕らって、6人だけのチームで、
6人のチーム、
しかもその6人っていうのが20代から30代前半の、
若いね、
はい、すごく若い、
で若いね、
40代50代のいわゆる課長って言われる人がいない、
あら、
そういうちょっと変わった
上司
はいない
なってます。
こういうね若い人たちだけでどんなことを、
そう、何を所感を持ってますか、何を所感を持って、
そうですね、我々の目標としては30年後の鳥取県を考えるというような形でやっておりまして、
はい、
特にですね部署横断的なところでの課題解決、例えば人口減少対策であったりだとか、鳥取県庁内をどういうふうにしていくべきかみたいなところについて考えて取り組みを進めているところでございます。
30年後、
30年後です、
はい、
ちょっともう生きちょうだんか
10年後はまあ、ね、10年後は考えたりね、
そうですよね、
30年後ってなかなか考えない、
そうなんです、まさにその県の施策を考える時も5年後とか10年後のビジョンを立てるというのは非常に多いところなんですけれども、我々はもう少し先の目線、まさに我々20代30代の人間が、60歳、まあ、還暦一つの区切りを迎えた頃に鳥取ってどうなってたらいいんだろうね、どういう鳥取って理想なんだろうねっていうのを、まあ、常に考えながら、取り組みを進めているところです。
ワクワクしますね聞いてると
面白いね、
面白い面白い、
これはあのボスである、平井知事の、こう直轄というか、
そうですね、一応
これがライアンだな、
平井知事直轄の部署ということで、あのいろいろ新しいことを考えて意見を言えよっていうところなんですけど、まあ、一番考えてほしいって言われてるのが、さっきも野坂くん言ってくれましたけど、まあ、人口減少、で人口減少を食い止めるための例えば移住手順、この番組のテーマになってるんですけど、移住手順 U ターンとか、っていうところであるとか、住みたくなる鳥取県として、まあ、子育てしやすい地域づくりみたいな、そういったことで、あのもっと若者の意見を県庁の政策に入れてた方がいいんじゃないかっていうことで、
そうだよね、それはそうだ、
はい、考えられて作られた組織というか、
ね、子育てが終わったような人たちの意見じゃなくて、リアルそういう課題感を持っていらっしゃる方の声がどんどん反映されて、そして30年後の鳥取を作っていくって、めちゃめちゃワクワクしますね、
なんかこう具体的にというか、プロジェクト的なものとかもあったりされるんです。
そうですね、我々大きく分けて、3つ今プロジェクトを取り組んでいるものがありまして、例えばその若い世代の人を集めた交流会というものを実施しておりまして、昨年度から開催しておりまして、今年度もまた、まあ、倉吉の方で開催できないかなというのを考えたりもしているところですし、またですね、あのラジオ番組、こういったようなラジオもそうですし、我々自身もですねラジオ番組持っておりまして、
聞きましたよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、こちらでもね流れているというふうに、
番組名を教えて教えて、
はい、タスクフォースの公開企画会議ラジオっていう、
公開企画、
その若い人たち集まって、なんか30年後の鳥取県に向けてこんなことやってったらいいんじゃないかとか、こうしていきたいよねっていうのが、あのまさに企画会議みたいな、
あら、
わちゃわちゃ展開されるラジオがいい、
楽しそうだった、僕も大体こう、ね、車の中でだらけふんだらするけど、 ど、で鳥取のその番組も流れていて、はいはい、まさしくお二人がね出とられた
その番組で、ね、
その方と会えたんで嬉しいですけど、だけどその県庁のね、うん、職員さんがねこうやって、うん、ラジオに出て、うん、どんどん PR していくってこれ素晴らしいことだよね。
いやなかなかね慣れないことなので、私もこの4月から着任をしたところなんですけれども、うん、4月早々にちょっと出てくれやと言われて、うん、まあこうやって出させていただいてる、まあ、なかなか緊張ばかりでね、ひょうえさんみたいにちょっと上手に喋れないので、なかなか困るところなんですけど、
全くないよ。
まさかラジオに出るとはみたいなね。
そうですね。
そうだよね。
でもこれがまた鳥取県の面白いところですよね。
できちゃうってい
うラジオみたいなね。
そうなんだ。ありだけどね、これ。ね、やったもん勝ちだけ。
そうですよ。いいね。なんか他にもラジオの他にもいろんなプロジェクトが立ち上がってるということですけど、
そうなんですよ、ね、まさにこの本丸といいますか、この未来予想図を作るというのは我々だけではなくて、うん、もうみんなで県民の皆さんだったり関係人口の皆様と一緒に作ろうというような取り組み今年度行いまして、うん、先週からですねこの未来予想図プロジェクトのメンバー公募を行っております。一緒になって、うん、まあ、こういうような取り組みやっていきたいよという方募集しておりますので、ぜひ詳しくは鳥取県庁ホームページ鳥取未来タスクフォースの、方からご覧いただければと思います。
すごい早速宣伝入っちゃいました
ね。それは何 どんな人が、
う
ん、
そうそう、
どんな人が対象なの。
そうですね、募集対象としては15歳から39歳までの方、うん、というところのみになっておりまして、うん、でこういうような形で皆様が普段取り組まれている事業であったりだとか、うん、取り組みというものを参考にしていただきながら、実際に、まあ、この未来予想30年後の未来について一緒になって考えていただける人を、まあ、募集しているような取り組みになります。その時にですね、いろんな関係の方々からですね未来についてのデータであったりだとか、はい、世界の情勢の分析みたいなものもインプットをしていただけますので、はいはい、そういったものと合わせながらご自身の経験も合わせながら、じゃあ鳥取の30年後ってどうしていくと明るいかな楽しいかな、うん、みたいなのを一緒になって考えていけたらなと思っております。
すごいね、未来予想図ドリカムみたいなね。
あ、まさに
本当愛してるのサインをね、ぜひぜひみんなで送りましょうよ。
鳥取を愛してるのサインをみんなで作れたらな、はい、
そうだよね。
やっぱ30年後って全然みんなどういう風になってるか分かんないじゃないですか。でもそういう30年後のためにじゃあ今何やってたらいいんだっけっていうためにはいろいろビジョンというか、うん、あるべき姿をみんなで考えていくっていうこと自体も結構大事じゃないかなっていうことで、うん、若者世代の方々と一緒にそういう未来想像を作ろうっていうのをこれからやっていくんです。
いいですね、
はい、いい取り組みだ ね、
ね、
県政初ということでやらせていただくので、我々も非常に手探りなんですけれども、うん、そういった形で一緒になって、まあ、形になるものを作り上げていけたら良いなというふうに思っております。
まさしくいいね、こういうね初めてのプロジェクトで、まあ、こういう取り組みをまあだらっとすげえだなって僕らは思うんだけど、いい意味でだよ、はいはい、前向きなだらしだなと思うんだけど、ぜひこれに賛同した皆さんね申し込んでいただいて、うん、一緒に思って30年後を考えライヤーみたいなね、うんうんうん、そういうことですよね。
ですよね。そしてそのご担当の兵衛さんの逆さが楽しそうにお話しいただくのでね
ワクワク
なんか本当、はい、みんな申し込んだらいいよ
じゃあちょっとそんなワクワク感なところですけど、ね、ゲストの方にね選んでいただいた曲をそろそろ流したいなと思うんですけど、はい、今日はどちらが選ばれたんですか。
はい、私兵衛が兵衛さん、選曲させていただきました。ドハツテンというバンドの大人のすすめという曲、はい、
これはどうしてこの曲を。
これそうですね、若者世代って言ってるのに今年ドハツテン結成40周年っていうすごいおじさまのバンドなんですけど、まさに僕らがテーマとしているまあ、この番組のテーマにもなってると思うんですけど、 U ターン、若い人たちにしてきてほしいっていう風になった時、何が僕は重要かと思うかというと、うん、やっぱりより大人な年が上な大人たちが楽しそうにしてる地域であるとか、
お
結構鳥取でもいろいろなことできるぜっていうのを声高らかに言ってくれる地域ほど、うんうんうん、多分勇気が出るというか、あ、帰ってきたい地域になるんじゃないかなっていう、
は
い、っていうところをまさに歌ってる歌が、大人楽しいぞっていうのをもう手放しで歌ってる曲なので、
よしじゃあ、はい、もう一回じゃあタイトルをお願いします。
はい、では聞いてください。ドハツテンで大人のすすめ。
本日のゲストは鳥取県政策戦略本部鳥取未来創造タスクフォースの兵衛健太さんと野坂亮太郎さんにお越しいただいております。
はい、
お願いします、
ね、お願いします、前半は、はい、鳥取未来創造タスクフォースのミッションについて、ね、はい、お話しいただきましたけども、ちょっと後半ねお二人のプライベートのこととかも聞いちゃおうかなみたいなね、
ぜひぜひお聞きしたいですね。
今県庁にお勤めですけど、はい、お二人ともご出身はどちらになるんですか？
僕は法治町の旧岸本町の出身になります。
じゃあこっちだ、ひょいさんは？
はい、僕も野坂くんと一緒で法規町で旧溝口町、
溝口
まさかの法規町かぶりで、実はタスクフォースもう一人、はい、あの法規町出身の人で法規町率が2分の1っていう、
いや高いね、
ちょっと異質な部署にはなってる
ので、6人のうち3人が法
規
町
嬉しいわ。
高校もこう米子、
そうですね、ね、うん、
で高校卒業した後は、
僕が、僕兵衛が、関西の方の大学、
大学進学
で、野坂は東京の方に上京してました。
そうでしたか、ね、
都会の方に進学して、でこう学生時代過ごしたわけだけど、卒業するときってこう就職、
そうですよ、
活動、就活でね、どうしようかなみたいな思って、どうでしたかその頃就活。
そうですね、もともと東京行った時から、オンボラとは、鳥取帰ってくるのかなと思ってたんですけど、一番印象的だった出来事の一つに、通勤電車で、当時は通学、電車に乗って通学していた時に、都会の小学生とか、幼稚園児とかもそうかもしれないです、割と一人でカバンを背負って、
乗っとるよね、あれね、
乗っているのを見て自分とか上京したてでなんか どうやって乗っていいのかわからないみたいな、もうね、右も左もみたいなのに、でも普通にピッてして乗ってる姿を見てて、満員電車にぎゅうぎゅうになりながら、お子さんたちが通われてるのを見て、これ将来こんなところで自分が子供を作って育てていって、一人はなんか一人ね、通わせるのはすごい心苦しいなっていうのが、多分割とちょっと根底のところに印象的な出来事としてあって、でそれからいろいろ紆余曲折あったんですけど、最終的に鳥取で就職しようというような形になりました。
僕もですね、野坂君と近いところっていうと、割ともう高校卒業して大学入った段階で、なんか鳥取県に戻ってきたいなっていうのはあったんですけど、それなんでかっていうと、高校の時に、学生の、同級生の友達とかに、将来って鳥取県に帰ってくるみたいな話をした時に、なんかいやでもあんま就職先鳥取県ないし、帰ってくるのは現実的に考えてないかなみたいな子が結構いたんですよ、なんか自分の生まれ育って好きな土地のはずなのに、なんかそういう選択肢がないと思われてる状況って一体っていうところがあって、僕も割と鳥取好きだったので、何かちょっとそういう状況を変えるようなことがなんか学生ながらできないかなっていうのをちょっとうっすら思ってたりだとか、あと僕1年学校浪人してるんですけど、大学入試で、当時米子東高校の専攻科っていうところがあって、
専攻科ありましたね、
あれって、ありがたいことに県がお金をある程度出していただいて、もちろん持ち出しはあるんですけど、浪人生をサポートしてるってなんて温かい県なんだっていう
確かに
言われてみればそうだな、
これはちょっと普通に県外に出ちゃいましたっていうのは、なんか個人的に違うなって思って、何か返せるものが帰ってきてからあればなっていう、
素晴らしい、
ちょっと思っちゃって、
恩返し精神が、
恩返し精神が
かっこいいですね、
単に結びつけたという
感じですかね。
で、こう、県庁公務員さんを選んで、で今どうですか、こうなってみて、今公務員としてね県庁で働いてるんですけども、
そうですね、いろんな立場の人たちが、要は公のためにというか地域の中で、できることを探しているというのはあると思うんですけど、やっぱり公務員でなければできないことっていうのもいろいろあるかなと思っていて、例えばルールを作ったりだとか、皆さんに信頼してもらって何か活動するという意味だと、一番公務員って肩書きは大きいかなと思っていて、そういった中でこそできることをもっとやっていけたらいいし、そのためにこのタスクフォースも一つできたのかななんていうのは今まさに着任して思ったりはしてるところですね。
あれでしょう、なんかこうタスクフォースに招集されるまでは 東京の方に、
そうですね、東京の方に、はい、出向で、はい、あの行かせていただいていて、まあ、なかなか別の組織で働くっていう経験ができないことも多いんですけど、まあ、その中で良い経験をさせていただいたなっていう、まあ、そのスピード感の東京での仕事のスピード感の違いであったりだとか、あとはいろいろとまあ考えてることも違いますし、まあ、付き合う人というかいろんな方がおられるっていうところでも、まあ、いろんな方とお知り合いにもなれましたし、まあ、そういったのを学ばせていただいたんで、まさにこうやって、まあ、ここでお会いしたのもまさに縁だと思ってるんです。こういう縁を上手に活用しながらという意味では、まあ、それを期待されて着任したのかななんて勝手に自分の中では位置づけたりはしてますね。
いやでも縁って大事ですよね。僕、ね、思うんですけど、鳥取県って、まあ、全国で一番人口が少ない、それ言ってしまうと終わりなんだけど、まだ全然知らん人がいっぱいいて、僕も今日初めてお二人にお会いしましたし、はい、でここでまた何かね、新しい取り組みが生まれたらいいなとも思うし、
そうなんですよ。東京に出て思ったのが、意外と鳥取の人教えてとか、鳥取で面白い人いたら教えてって言われた時、なかなかすぐにこの人だこの人だって言えなかったっていうのはちょっと心残りとしてあったので、まさにそういう意味では人口が少ないからこそ、まあ、知り合いの知り合いみたいな世界なので、誰かに聞けば誰かもみんな知ってるみたいなところを上手に生かしていけたらいいなとは改めて思いましたね。
京平さんもどう、はい、今のお仕事、
そうですね、僕は本当に仕事、正直そんなに意識高い系の大学生とかでもなかったので、じゃあ鳥取に帰ってきたいと思いあるけど、なんかどんな感じで仕事するのかなっていうのは正直ふわっとしたまま現状に入らせてもらって、でもすごく思ったのが、まあ、こういうタスクフォースができたところもまさにそうだと思うんですけど、人口が少ないのである意味責任が一人一人にいい意味でのしかかっているというか、責任というとちょっとマイナスに聞こえるかもしれないですけど、割といろんなことをやってもいいよっていうチャンスを与えてもらえるのが、
裁量は大きいですよね。
裁量が大きいっていうのは鳥取県であり、鳥取県の中の、まあ、小さな企業さんであったとしても、そういうチャンスに今恵まれてるっていうのは、仕事をやり始めてからすごく感じさせてもらえるチャンスが、
いいこと言いなね、人が少ない分ね、一人一人の存在意義は
意義が
でかいけんね、
そうなんです
ね、ということはね、できることやれることも大いに、ね、自分がやろうと思えば、いろんなチャレンジができるので、
なんで僕も新人の時からそんな仕事させてもらえるのかと思ったら、県外に鳥取の食材とかを PR するっていう仕事をさせてもらったんですけど、事業者さんと一緒に販路開拓商談会出たりとか、いろんな日本一とか物産展出たりとかっていうすごい楽しい経験を、
民間の仕事みたいな、
そう民間の仕事みたいなのをすごくさせてもらって、あ、もう新人でもこんなことやらせてもらえるんだっていうのが、その後の県庁人生もすごく、あ、やりがいのある仕事かもっていうのを改めて入ってから思わせてもらったのすごくでかかったですね。
いいね、生き生きしとるな、 ね、すごい
わ、嬉しい、楽しませてもらって
る方、これからのね、やっぱ未来予想図、ちょっとみんなで ね、このタスクフォースと一緒に考えていきたいなと思うんですけども、じゃあちょっとここで CM を挟んで最後エンディングに行きたいと思います。本日のゲストは鳥取県政策戦略本部鳥取未来創造タスクフォースより兵衛健太さんと野坂亮太郎さんにお越しいただきましたけども、お二人に質問です、お二人が自分がだらずだなと思うところを教えてください、どちらから行こう。
野坂はですね、思い立ったら旅に出てしまうんですよね。今日本の端に行くというのをやってまして、北と南には行けたので、あと日本の東と西に行けたらなと思っております。
すごい、旅に出る、
旅に、
いやすごい、ね、
いいですね、
また端っこが好きという
ね、 そうそうね、いいね、端から攻めるという、
ならずだね。じゃあひょえさんは、
ちょっと僕プライベートで車とか全然興味ないんですけど、ギターをやってて、
音楽やってる、
はい、音楽やってて、この前友人の結婚式に招待してもらったんですけど、そこでバンド演奏するっていうのがあって、せっかくだったらちょっとこれにカコつけて、高いギター買ったろっていう身の丈に合わないギターをちょっとい
いの
買っちゃいました。
アコギエレキ、
エレキ
エレキでね、
なんかちょっとね、見た
目ヒゲダのメンバーでも
確かにないあれ藤原君みたいな、
同級生で、
あ、同級生
なの。あ、そうそうなんです。高校の同級生。
同級生なんだ。いいです
ね。狭い世界ですね。
いや、これね、ラジオ聞いてる皆さんもね、これでこうお二人にどんな人かなって会いたくなったと思いますけども、じゃあ、お二人ね、もう一回ちょっとじゃあ未来創造、未来予想図プロジェクト、ね、この PR もだし、どんどん、まあ、申し込んでいただきたいということですよね。はい、もうちょっと面白いねこれね。
そうですよ、なんか SNS もしてらっしゃるっていうことでね。
そうですね、インスタ、うん、主にインスタグラム、あと X もやってますし、うん、あとは忘れてはいけないのが、ダラズ FM さんでも、あの毎週ラジオ番組を、レギュラー番組を流していただいてまして、金曜日の10時半から11時、土曜日は9時から9時半、日曜日は1時半から14時と、うん、いうことで、
いいね、
はい、させていただいてます。ぜひぜひまたお聞きいただければ、
大いに活躍してください。はい、楽しみしております。
ありがとうございます。
では番組のね、最後タイトルコールで締めたいと思いますので、はい、お二人タイトルコールお願いします。
帰っていいとも、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は米子信用金庫、山陰酸素工業、サンレイフーズ、山陰合同銀行ほか各社の提供でお送りしました。